声の広報藤沢第1798号、2025年令和7年4月25日号。編集発行、藤沢市広報シティプロモーション課。郵便番号 251-8601、 藤沢市朝日町 1-1、 電話 0466-25-1111、 ファックス 0466-24-5928。 発行日毎月10日と25日。ホームページアドレス http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp 藤沢市コンタクトセンター。藤沢市へのお問い合わせはこちらへ、0466-25-1111。 午前8時から午後9時、年中無休。それ以外の時間は、0466-25-1114。防災行政無線の内容は、電話で聞くこともできます。テレフォンガイダンスサービス、050-5536-7060。市民センター電話番号。なお、障害学習事業についてのお問い合わせは、30、市民センターの障害学習事業でご案内します。睦合市民センター 81-6677、 片瀬市民センター 27-2711、 明治市民センター 34-3444、御所見市民センター 48-1002、 遠藤市民センター 87-3009、 長後市民センター 44-1622、 辻堂市民センター 34-8661、 善行市民センター 81-4431、湘南大場市民センター 87-1111、 湘南台市民センター 45-1600、 久下沼市民センター 33-2001。 紙面に掲載した事業などは中止や変更となる場合があります。詳細は各担当へお問い合わせください。録音版制作、藤沢市録音奉仕会、協力、藤沢市展示図書館。2025年4月1日現在の藤沢市の推計人口は443,488人、世帯数は204,786世帯です。2、目次。1、関東アナウンス。2、目次。3、みんなで支え合える藤沢へ。5月は孤独・孤立対策強化月間です。4、特集。地域の身近な相談相手、民生委員・児童委員。5、初めてのスクラッチ体験会。ゲームを作ってみよう。6、第22回地域活動見本市の出展団体を募集します。7、市税納税通知書を発送します。8、第1回地名講演会、遠藤の民族、丸山久子の足跡と仕事。9、未来子どもフェスタ2025。10、5月は自転車マナーアップ強化月間です。11、湘南エコウェーブ、事業者向けセミナー脱炭素経営ソリューションフォーラム2025。 12藤沢市民憩いの場八ヶ岳野外体験教室。13令和7年国勢調査員を募集します。14藤沢環境フェアの出展団体などを募集します。15こんなトラブルにご用心、賃貸住宅の退去トラブルにご注意。16未来叶える活動サポート事業を募集します。17保育士試験対策講座。18地産地消講座収穫体験第2弾。19放送通信講座藤沢の漁業について学ぼう。20全7回発達サポーター連続講座。21手話通訳要約筆記をご利用ください。22軽自動車税種別割の減免申請のお知らせ。23郵便による不在者投票のお知らせ。24耐震補助の対象を拡充しました。25藤沢浮世絵館展示東海道中膝栗毛江戸のコメディアン八地さん北さん。26広報藤沢プレゼントコーナー。27カルチャー。28ケーブルテレビ。29レディオ湘南。30市民センターの生涯学習事業。4月から公民館と市民センターが一体化され、名称が市民センターに統一されました。これまでの公民館事業は市民センター生涯学習事業として実施されます。31スポーツ。32暮らしの情報ガイドお知らせ。33暮らしの情報ガイド催し。34暮らしの情報ガイド講習講座。35暮らしの情報ガイド募集。36健康保険。37休日夜間などの休館診療。38同時配布物のお知らせ。3みんなで支え合える藤沢へ。5月は孤独・孤立対策強化月間です。5月は国が掲げる孤独・孤立対策強化月間です。孤独・孤立の問題への理解を深め、対策の機運を醸成することを目的として、広報・啓発活動を行っています。問い合わせ、地域福祉推進課。市で行っている孤独・孤立防止に向けた様々な取り組み。誰でも気軽に立ち寄れる地域の縁側。住民同士のつながりや支え合いを大切にしながら、生き生きと暮らすことができる街づくりを進めるために設置された、誰もが気軽に立ち寄れる居場所です。4月に2カ所新設し、市内に37カ所設置しています。パナカフェ、ところ、石川 1-6-10、パナソニックエイジフリーショップ湘南藤沢。サロンしげた、ところ、湘南台 6-55-6、四つ辻団地コミュニティハウス。ケアラーへの支援。市では、ケアをされる人もする人も夢と希望を持って自分らしい人生を送ることができるようケアラーへの支援に関する基本理念を定め、ケアをされる人もする人も自分らしい生き方ができる藤沢づくり条例を制定しました。詳細は市のホームページの地域福祉推進課のページへ。2次元コードがあります。周知・啓発。 孤独・孤立をテーマに展示を行います。時、4月24日木曜から5月27日火曜、ところ総合市民図書館。5月30日金曜に藤沢駅北口サンパール広場で開催する認知症イベント空の下で藤沢 D カフェでも孤独・孤立に関する周知・啓発を行います。カラー写真が4枚あります。説明。1枚目、芝生の広場に空気を入れて使う大型の遊具が置かれ、そこで子どもたちが遊び、大人たちが見守っています。2枚目、パナカフェの写真です。入り口に地域の縁側と書かれたのぼりが立てられ、スタッフと思われる人が3人立っています。3枚目、サロン茂田の写真です。部屋に十数名の人が集まっています。4枚目、棚に本が展示されています。4、特集。地域の身近な相談相手、民生委員・児童委員。5月12日は民生委員・児童委員の日。福祉に関する相談や子育てに関する心配事など、地域の民生委員・児童委員にご相談ください。問い合わせ福祉総務課。民生委員・児童委員って何？民生委員・児童委員は、日常の暮らしの中で困った時、行政や福祉の専門機関へのつなぎ役として活動する地域の身近な相談相手です。すべての民生委員は児童委員も兼ねており、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように見守り、子育てや妊産婦への相談・支援も行っています。一部の児童委員は児童に関することを専門に担当する主任児童委員として活動しています。今年は民生委員・児童委員の一斉改選の年です。民生委員・児童委員は地域福祉の担い手として活動する非常勤特別職の地方公務員です。4月1日現在、全国で23万人、市では500人の委員が支援活動を行っています。現在活動している委員は2025年11月30日で任期満了となるため、12月1日に全国で一斉改選を行います。5月12日は民生委員・児童委員の日です。民生委員・児童委員の存在や活動を知ってもらうため、写真パネルの展示や街頭キャンペーンで委員の活動周知を行っています。パネル展示、時・ところ、5月6日火曜休日まで、市役所本庁舎1階ラウンジ。5月7日水曜から22日木曜、市役所分庁舎エントランスホール。街頭キャンペーン、時・5月12日月曜、ところ、 JR 藤沢駅・辻堂駅・小田急線湘南台駅。こんな時はお気軽にご相談ください。高齢者の一人暮らしなど生活に不安がある、福祉サービスの制度や相談窓口がわからない、生活に困った時の支援窓口を知りたい、障害や高齢のため災害時の避難に不安がある、子育てや介護の不安や悩みを聞いてほしい、ご近所などで気がかりな子どもやお年寄りがいる、など、安心してご相談ください。民生委員・児童委員には、 法律で定められた守秘義務があります。相談内容の秘密は固く守り、個人情報やプライバシーの保護に配慮した支援活動を行います。こんな活動をしています。安心して暮らせる街づくりと地域の絆づくりのために、さまざまな活動に取り組んでいます。敬老会の案内や敬老祝い品などの配布、地域で行われるイベントの企画・協力、小中学校の行事や懇談会参加、子育てサロンへの協力、援助が必要な一人親家庭の見守りや支援、地域団体が実施する事業への協力、虐待に関する関係機関への連絡や見守り活動。白黒写真が4枚あります。1枚目、公民館祭りに出展しました。2枚目、敬老会に協力しています。3枚目、敬老事業へのメッセージを作りました。4枚目、子育て応援メッセに参加しています。写真の説明は省略します。民生委員・児童委員 Q&A 質問、自分の地区の民生委員・児童委員を知るにはどうしたらよいですか？答え、福祉総務課または各市民センターにお問い合わせください。質問、主任児童委員とはどんな役割ですか？答え、個別の担当区域を持たず、子どもに関することを専門的に担当する委員です。市や学校、児童相談所などの関係機関と連携し、子どもや子育て家庭への支援を行います。質問、どのように選ばれるのですか？答え、地域の中から推薦された方を、藤沢市民生委員推薦会で審査し、神奈川県知事の推薦を経て、厚生労働大臣から委嘱されます。質問、訪問に来てくれた人が民生委員だと確認できるものはありますか？答え、民生委員・児童委員は全員身分証明書を持って活動しています。身分証明書は、写真に神奈川県知事の割印が入ったものです。民生委員・児童委員への正しいご理解をお願いします。藤沢市民生委員・児童委員協議会会長、三橋俊則さん。毎年5月12日からの1週間を活動強化週間として全国一斉に活動周知強化キャンペーンを実施しています。地域住民の皆様や関係機関、諸団体の方々の民生委員・児童委員への正しい理解を深めていただくことで、日頃の委員活動を円滑に進められるよう、積極的に PR 活動を行っています。本年は、全国一斉回線の年にあたることから、広報誌の作成・回覧や活動紹介パネルの展示、藤沢辻堂湘南台駅前で街頭キャンペーンを行うなど、新たななり手の確保にも力を入れていきます。この機会に一人でも多くの方が民生委員・児童委員に興味・関心を持っていただければ幸いです。地域で生き生きと活動している民生委員・児童委員の声を紹介します。ありがとうの声に自分も元気をもらった。地域とのつながりを持つことができた。共に活動する仲間が一生の財産になった。地域の方の役に立っていると感じられて嬉しい。住んでいる地域の魅力を再発見できた。 子供たちの成長を見守ることができて楽しい。白黒写真が一枚あります。通学路での見守り活動。写真の説明は省略します。5. 初めてのスクラッチ体験会。ゲームを作ってみよう。競争推進課。スクラッチを使って富士キュンを動かしながら簡単なゲームを作ってみませんか。時、5月25日日曜、丸は午前10時から11時30分、丸い午後2時から3時30分、ところ、ロボテラス、対象定員、市内在住在学の、丸は小学1から3年生と保護者20組、丸い小学4年生から中学生20人、ともに抽選。費用、丸は1組1000円、丸い1人1000円。申し込み、5月14日水曜までに二次元コードから。問い合わせ、ロボテラス 52-5622。祝日を除く水曜から日曜日。午前10時から午後5時、または競争推進課。なお、抽選結果は5月16日金曜までに応募者全員に E メールでお知らせします。二次元コードがあります。6. 第22回地域活動見本市の出展団体を募集します。高齢者支援課。地域で活躍している団体が活動内容を紹介する第22回地域活動見本市9月20日土曜の出展団体を募集します。申し込み5月16日金曜までに二次元コードから。なお5月22日木曜23日金曜に面接あり、選考結果は5月末に応募者全員にお知らせします。問い合わせ、湘南藤沢シニアネット52-5577、平日午前10時から午後4時、または高齢者支援課、二次元コードがあります。7. 市税納税通知書を発送します。納税課。2025年度の市税納税通知書を発送します。納期内に納付してください。納期限までの納付が困難な方は、納税課へ早めにご相談ください。納税通知書の発送予定日。軽自動車税種別割。5月1日木曜、固定資産税、都市計画税、5月1日木曜、個人私県民税、6月4日水曜。問い合わせ、軽自動車税種別割、納税課、固定資産税、都市計画税、資産税課、個人私県民税、市民税課、納付方法、相談、納税課。8. 第1回、地名講演会。遠藤の民族、丸山久子の足跡と仕事。郷土歴史課。時、5月24日土曜、午後1時30分から4時。ところ、F プレイス。講師、日本民族学会会員、久米智子氏。対象定員、市内在住在勤在学の方200人先着順。費用無料。申し込み5月20日火曜から23日金曜に佐々木 070-9040-2614 へ。午前9時から午後5時。 問い合わせ、佐々木、または郷土歴史課。二次元コードがあります。9、未来子どもフェスタ2025。市内各施設で様々な体験イベントやゲーム、模擬展などを開催します。いずれも費用は実費です。漫画祭り、時、5月3日土曜祝日、午前9時30分から午後0時30分、ところ、辻堂青少年会館、内容、16ミリアニメ上映会、似顔絵コーナー、工作コーナー、チャリティーバザーほか、問い合わせ、辻堂青少年会館、36-3002。未来子どもフェスタ in 八瓶公園。時、5月4日日曜祝日、午前10時から午後4時。ところ、八瓶公園。内容、水上アスレチック、キッズ広場、スピードガンコンテスト、ミニ鉄道運転会、模擬展ほか。問い合わせ、八瓶公園、36-1607。未来子どもフェスタ in 少年の森。時、5月5日月曜祝日、午前10時から午後3時。ところ、少年の森。内容、ミニ鉄道運転会、工作、伝承遊び、模擬展ほか。問い合わせ、藤沢市未来創造財団青少年事業課、25-5215。未来子どもフェスタ in 秋葉台公園。時、5月6日火曜休日、午前10時から午後4時。ところ、秋葉台公園。内容、アーティスティックスイミング公園。各種スポーツ体験イベント、マーチングバンド演奏ほか。なお、体育館種目は室内履き持参。問い合わせ、秋葉台文化体育館、88-1111、秋葉台公園プール、88-1811。10、5月は、自転車マナーアップ強化月間です。防犯交通安全課。自転車の交通事故を防止するため、市民一人一人が交通ルールの遵守と交通マナーの向上に取り組みましょう。自転車街頭点検。次の通り、自転車販売店による無料の自転車点検を行います。当日会場へお越しください。雨天中止。時、ところの順にお伝えします。5月1日木曜、午前10時から11時、こぶし荘。13日火曜、午後3時30分から4時30分、湘南台文化センター。14日水曜、午後9時30分から10時30分、公家沼市民センター。19日月曜、午後2時から3時。睦会日大前駅東口ロータリー。20日火曜、午後3時30分から4時30分。御所見市民センター。22日木曜、午後2時から3時。市役所本庁舎駐車場前広場。23日金曜、午前10時30分から11時30分、ヨークフーズ辻堂太平大店。27日火曜、午後2時から3時、遠藤市民センター。28日水曜、午後3時から4時、全行駅西口駅前広場。29日木曜、午後2時から3時、湘南大場市民センター。30日金曜、午後1時30分から2時30分、明治市民センター。 自転車安全利用5速。車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先。交差点では、信号と一時停止を守って安全確認。夜間はライトを点灯。飲酒運転は禁止。ヘルメットを着用。自転車損害賠償責任保険に加入していますか？県の条例により、自転車損害賠償責任保険などの加入が義務化されています。自転車と歩行者が関係する交通事故では、加害者に対して高額な損害賠償が請求される事例が全国的にもあります。自転車事故の危険性を理解し、自転車損害賠償責任保険などに加入しましょう。11、湘南エコウェーブ事業者向けセミナー脱炭素経営ソリューションフォーラム2025。藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町で構成された地球温暖化防止を推進する湘南エコウェーブと神奈川県産業振興センターによる脱炭素に関するセミナーを開催します。時、5月12日月曜午後3時から5時。ところ、茅ヶ崎市役所本庁舎。なお、ズームでの受講もできます。内容、足柄環境保全株式会社による省エネ事例の紹介。脱炭素ステップアップワークショップ。来場者のみ参加できます。アドバイザーによる補助金活用事例の紹介、ほか。対象、市内事業者。申し込み、5月7日水曜午後3時までに、神奈川産業振興センターのホームページから。二次元コードがあります。問い合わせ。神奈川産業振興センター 045-633-5002 またはゼロカーボン推進課。12、藤沢市民憩いの場八ヶ岳野外体験教室教育総務課。八ヶ岳野外体験教室は夏休み、冬休みなど長期の休みを含め、学校利用のない日に市民の宿泊施設として利用できます。八ヶ岳の豊かな自然や季節感あふれる食事を楽しんでみませんか？休館日を除きます。対象、市内在住、在勤、在学の方と家族、先着順。申し込み、利用希望日の3ヶ月前の月の1日から、八ヶ岳野外体験教室のホームページから、または電話で同教室 0267-98-5156 へ。なお、夏休み期間7月18日から8月23日の申し込みは、5月25日日曜午前10時から電話で同教室へ。問い合わせ、同教室、または教育総務課。二次元コードがあります。13、令和7年国勢調査員を募集します。文書統計課。対象、次の要件をすべて満たす方。2025年8月8日現在、20歳以上の方で、期間中、8月から11月上旬、責任を持って調査活動を遂行できる健康な方、秘密の保護に関し信頼の置ける方、警察、選挙に直接関係のない方、暴力団員、その他の反社会勢力に該当しない方、藤沢市内での活動が可能な方、報酬を自身の口座で受け取れる方。主な仕事、調査員説明会への出席、 担当調査区の確認、調査票の配布と記入依頼、調査票の回収、市へ調査票の提出。調査件数、原則2調査区以上、1調査区あたりおおむね40から70世帯。報酬あり、2調査区担当で9万円程度。担当する調査区数、世帯数により、報酬額は異なります。申し込み、6月30日月曜までに、市のホームページの電子申請から、または市のホームページの文書統計課のページからダウンロードした申し込み書を書いて、同課へ。14、藤沢環境フェアの出展団体などを募集します。ゼロカーボン推進課。11月15日土曜に市役所本庁舎で開催する藤沢環境フェアの出展団体企画運営委員イベントテーマを募集します。出展団体、対象、団体数、市内で環境保全や温暖化防止に関する活動をしている企業、市民団体、特定非営利活動法人など25団体程度、選考。企画運営委員、出展団体の中から15団体程度、ボランティアとして5から6回行う企画運営委員会に参加し、当日の進行などを行います。申し込み、ともに5月7日水曜までに申し込み書をゼロカーボン推進課へ。申し込み書は市のホームページのゼロカーボン推進課のページからダウンロードできます。イベントテーマ、選出されたテーマはポスターやパンフレット、ホームページなどで使用します。募集内容、環境保全や地球温暖化防止に関する普及啓発事業として開催される同イベントを盛り上げ、多くの方に親しまれるテーマを30字程度で表現したもの。申し込み、5月16日金曜までに、イベントテーマ、作品への思い、住所、氏名、法人団体は、名称、代表者名、電話番号を、ファックスか E メールで、ゼロカーボン推進課へ。ファックス 50-8418。E メールアドレス、fjeroc@city.fujisawa.lg.jp。 なお、個人、団体、法人のいずれの場合も、2作品まで。自作で未発表のものに限ります。選出されたテーマの著作権は、市に帰属します。選出作品の発表。7月頃に選出者にお知らせするとともに、市のホームページなどで、作品、氏名を公表します。選出者には、イベント当日に、表彰を行う予定です。二次元コードがあります。15. こんなトラブルにご用心。賃貸住宅の退去トラブルにご注意。事例。5年住んだ賃貸アパートの退去にあたって、敷金を超える30万円の修繕費用請求書が届いた。トラブルに合わないために、経年劣化による修繕費用は家賃に含まれるため、借主が負担する必要はないとされています。賃貸住宅に入居する際は、入居前に契約書や重要事項説明書をよく読み、きちんと保管しておくことが大切です。また、入退去時に部屋に傷や汚れがないか点検し、写真などに残しておきましょう。退去時はできる限り貸主側と一緒に 部屋の現状を確認し、修繕費用を請求された場合は、国土交通省の現状回復をめぐるトラブルとガイドラインを参考に、貸主側に説明を求め、費用負担について話し合いましょう。問い合わせ、消費生活センター、午前9時から正午、午後1時から4時。